森山義明の発達障害の潜在能力を引き出す方法。この番組では IT 起業家、著者、IT インストラクター、ウェブ集客コンサルタント、システムエンジニア、プロデューサーとしてマルチに活躍し続け、書籍は Amazon 言語学の参考図書部門第1位獲得、Amazon 女性と仕事 Kindle ストア部門第1位獲得のベストセラー著者。1ヶ月以内にたった7つのブログ記事で Google 検索順位1位を獲得したウェブ集客専門家。出品後半年以内でここなら IT サポートおすすめ順第1位獲得の IT コンサルタント。30歳を過ぎて ADHD 高機能自閉症と診断された森山義明が、人間関係、健康、お金、仕事、ビジネスなど望む結果を出せる思考行動へと変えていきます。
こんにちは、森山です。
こんにちは、アシスタントの遠藤です。今日は20代女性会社員の方からのご質問です。昔からアスペルガー症候群と診断され、ずっと恋愛がうまくいかず長続きしません。褒められると不安になったり、褒められなくても不安になったり、また些細な言葉にも傷ついてしまいます。パートナーとうまく付き合うにはどうしたら良いでしょうか、というご質問なんですが、先生、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、こちらのご質問なんですけど、
はい、
まずですね、何が、この原因なんですけど、なぜこういうふうな質問とかが出てくる、原因として考えられることとしましては、
はい、
この女性の方はおそらくですね、自分に対して劣等感を持っていると。
劣等感、
はい。で、その劣等感を、自分に対しても、その劣等感を持っている、原因としては、おそらくですね、その親かなと。結構親から何気なくこう言われた言葉とかが結構きつかったりとかして、それで、結構劣等感を感じたりしていると。
はい、
実際僕も大人の発達障害っていうことで、子供の時には発達障害とかっていうのは分からなかったですよ、正直。
はい。
でもその時とかっていうのは、やっぱり親に対して結構劣等感っていうのを、やっぱり親からもう劣等感を本当に与えられるような言葉とかも浴びせられましたし、で、おそらくですね、この女性の方は、原因としては親が与えたこと、その劣等感、親が与えたことによって、その、いろんな言葉、何気ない言葉とか、何気ないその、顔とかにこうね、何気なくこう嫌そうな顔でこう出たりとか、
はい、
だから口ではなんかこう言ってるんですけど、顔でなんか嫌そうな感じで顔で出たりとか、親がですよ、そういう風な感じで、結構劣等感を多分与えられたんじゃないかなと、親から。
はい。
で、この場合ですね、基本的に、まずどうしたらいいかということで、方法としては3つありまして、
はい、
まず方法1ということで、
はい、
まず劣等感を持つことをやめると。
難しいですね。
はい、一応言葉尻としては非常に難しいんですけど、じゃあどうやったら劣等感を持たないでいけるのかっていうことなんですけど、
はい、
おそらくですね、ほぼ結構、可能性として、まず高い可能性としては、劣等感を持っているということは、おそらくですね、この女性の方はおそらくその、自分の価値観と周囲の価値観を切り離して考えれてないんですよ。
はい、
おそらく僕もそうだったんですけど、結構なんか親の価値観とか、
はい、
その親の価値観とかで本当はやりたくないことをやってたりとかするわけですよ。僕はそうだったんですけど、
はい、
でしかもあとその周りのなんか周りの価値観、友達とかもそうですけど、その周囲の価値観とかっていうので、なんか結構その辺が気になって、その周囲に合わせようとするんですよね。
はい、
特にその日本ってなんかそういうとこあるじゃないですか、なんか空気読みよう的な、
ありますね。
ありますよね。空気読め的なところで、はい、あの空気を読まないとこう孤立するみたいな空気あるじゃないですか、そういうの。
はい。
ただですね、あのそういうので振り回されてると、やっぱりそのそもそも自分の価値観が何か、まあ、その何が大切なのかっていうのが分かってないとですね、
はい、
あのまあ結局劣等感を持ち続けることになるんですよね。でも周りの価値観はこうだ、確かにそれは分かるんだけれども、自分の価値観はこうなんだっていう、僕は一応あのこれを一応精神的自立って呼んでるんですけど、
はい、精神的自立、
一応そういう感じで、要はあの周囲と周りを切り離して、周囲とか周りとかで、まあその自分、それと自分を切り離して考えられないといけないわけですよ。
はい。
で結構発達障害の方に関しては、僕もそうだったんですけど、それができてないんですよね。精神的自立ができてないことによって、あ、結局まあ劣等感を持っちゃうと。
はい。
だからあのいくら親がどう言ったとしても、自分は、これが大切だと思うんだと思うんだったら、それで貫いたい話なんですよね。あくまで自分は自分、周りは周りっていう風に多分分けれてないと思うんですよ。
はい。
なので、そういう形で、自分の価値観が何かっていうのを、まあ、はっきりさせるっていうのと、
はい、
周囲の価値観が何なのかっていうのをはっきりさせると。
はい。
それを、まあ、出だし多分難しいとは思うんですけど、あの冷静に考えると、あのこれは自分がやりたいと思っていることじゃなかったとかっていうのが見えてくるんですよ。なんかあの周りが言ってたからとか、
はい、
親が言ってたからとか、何かの価値観に依存してるんですよね、多分。自分以外の価値観に依存してるから、まあ、劣等感持っちゃうと思うんですよね。
はい。
なの、まあ、てか僕はそうでした、実際。だから精神的自立で自分なりに訓練し出して、まあ、自分の価値観と周りの価値観を、まあ、あの分けれるようになったらですね、
はい、
自然とその劣等感っていうのが持たなくなってくるわけですよ。あの自分のことを肯定できるんで、
はい、
あのひあ人にはこういう考え方があるんだなっていう、まあ、それはそれで肯定できますし、
はい、
自分の価値観に関しても肯定できますんで、だから劣等感は自然と、持たなくなると。まずこの方法1をまず試していただいて、
はい、
はい、でその大体それで精神的自立ができたら次何するかと言いますと、方法2ということで、
はい、
楽しいと思えることを見つけると。これあの結構発達障害の場合かなり重要なんですけど、
はい、
あの今自分がやってることとか、あのこれまでの習慣とかを振り返った時に、
はい、
これは本当に自分のやりたいことなのかっていう話なんですよ。親が言ってるからやってるとか、だからそういうのやらされてるじゃないですか。
はい。
だからやらされてないかっていう話なんですよ。
ああ。
今自分のやってること全てなんですけど。
はい。
で、もしもそれがやらされてるとしたらですよ。
はい。
あの、おそらくその、これまでに僕も出だしそうだったんですけど、その楽しいと思えることを見つけられなかったと思うんですね。そうなってくると。
今まで。はい。
あの、僕もそうでした、実際。出だしはその自分が何をしたいかすら見えてなかったんですよね。
はい。
で、まあそれとかもあって、あの、うつ状態にもなりましたし。でも、やっぱりこのままではいけないと思いまして。
はい、
あの必死にいろんなことやったんですよ。
はい、
はい、あの本当に、まあ、だから例えばその、まあ、僕だったら IT 関係の仕事をしてるんですけど、
はい、
あの IT 関係って言ってもいろいろありまして、
はい、
あのデザインの仕事とか、あのパソコン教室の仕事であったりとか、
はい、
パソコンサポートの仕事とか、
はい、
であのプログラミングの仕事とか、ウェブ制作の仕事とかで結構まあいろいろありまして、僕はなんか最初その IT の仕事がしたいっていうのはうっすらあったんですけど、それが具体的に何なのかっていうのはなんか見えてなかったんですよ、全然。
はい。
だからなんかとりあえずいろいろやってたんですよね、その時は。 でも正直まあその時楽しかったかっていうと、その楽しい時もありましたけど、楽しくない時もありました正直。
はい。
でそれはやっぱりそれが起きるっていうことは、やっぱりその自分が自分の本心にと向き合ってない、向き合ってないですよ結局。
うーん。
だからそもそもあの自分は何が楽しいと思うのかっていうのを、あの改めてちょっとあの自分のと向き合う必要があると。
はい。
あの自分が本当に楽しいと思えることとかをやってたら、あの劣等感も感じないですし、あの些細な言葉でも傷つかなくなります。もっと言うと、きつい言葉を言われても傷つかなくなります。僕はそうでした。あの昔は傷つきましたよ。あの結構打たれ弱かったんで昔は。
はい。
でも今はその精神的自立ができたことと、
はい、
精神的自立ができたことと、であとあのその楽しいと思えることを見つけたことによって、
はい、
とりあえずそのまあ、あの些細な言葉に傷つくこともなくなりましたし、で褒められたりとか、まあ、褒められなかったとしても別に不安になったりしなくなったんですよね。だから僕も、まあ、もともとこのご質問をいただいている女性の方と似たようなあの状況に陥ってましたよ正直。
ああそうなんですか。
はい。でもパートナーとも正直うまく付き合う方法が分からなかったですし、
だ
から傷つくような言葉も言っちゃいましたし簡単に。結構だからそういうところっていうのはやっぱりあのやっぱり見えてないですよね周りが。自分とあの相手のことを考えられてないから、あのなんかちょっとポッて言ったりしちゃうとかあるじゃないですか。
はい、ありますね。はい、
それがあったりとかで、逆にあの、なんかこう、まあ、パートナーの人に褒められたりしても不安に、なんか本当にそう思ってるのかなって不安になったりとかで、褒められなかったとしてもあのもう私のこと嫌いになったのかなって不安になっちゃうっていうことは、
はい、
はい、まあ、おそらくそういうその楽しいと思えることも見つけられてないと。なのでその楽しいと思えることを見つけるっていうのがポイントですね。
はい、
はい、で次に方法3なんですけど、
はい、
感謝の言葉を伝えると。
感謝の言葉、
はい、結構ねその、特に発達障害の場合だと、で特にね結構僕の親とかそうだったんですけど、
はい、
僕あの生まれてこの方一回も褒められたことないですよ。
そうなんですか。
いやそうです、そのたまたまそういう親だったんですけどね。で結局それもあのこれも結局あのその最初の話に戻るんですけど、あの、
はい、
結局その、まあ、その その親のせいで、まあ、要はそれで劣等感を感じるわけですよ。全然、まあ、全然褒められ、何やっても褒められないんで、劣等感持つじゃないですか、何やっても褒められないんで。
そうですね。
はい、それで、まあ、劣等感持ちますんで、あの、それで、あの、劣等感持っちゃうんで、どうしても、そういったその劣等感を感じてしまうんですけど、そこはですね、やっぱりその、で結構その親の影響もあるんですよね。だからもともとそのずっと褒められてなかったんで、あの褒められてもなんか逆に、まあ、気持ち悪いというか、なんかどうなんだろうってなるわけですよ。ほんまにそう思ってるんだろうかとか言っちゃうんですよね。
はい、
はい、僕は多分なんかこの女性の方もそうだと思うんですけど、
はい、
で結局その親もその親の親いてるじゃないですか。
はい、
もう結局同じなんですよ。結局あの子供に対して劣等感、あの、まあ、要は劣等感を与えるような言動で、まあ、言葉を浴びせたりとか、そういう教育しかできなかったんですよ。
はい、
でそれを紐解いていくとだんだん見えてくるんですけどね。で結構それで例えばその感謝の言葉、多分ねこの女性の方はそのあのパートナーに対して感謝の言葉を伝えてないんじゃないかなと。いやそもそもで言うとその褒められるとか褒められなくてもとかって言ってる時点で、その自分そのこの発言自体がもうその自分軸の言葉じゃないですか。
はい、
はい、あの自分が主語が自分がでしょ。
ああそうですね、
はい、でパートナーはっていう話じゃないですか。だから逆にあのパートナーに対して褒めたり しましたかって話なんですよ逆に言ったら。
ああ、なるほど。
いや結構こうたまに、まあ、僕も昔そうだったんですけど、なんかくれくれくんになってるんじゃないかなっていう、やっぱりくれくれではなくて、やっぱり自分からこうギブギブギブで与えていかないと。で、まあそれですね、まあ、実際じゃどういう言葉を伝えたらいいのかっていうので、まあ、ちょっと天国言葉っていうのがありまして、
天国言葉。
はい、愛してますっていうのと、ついてると嬉しいと楽しいと、で、感謝してます、幸せ、ありがとう、許しますっていう言葉があるんですよ。これが一応まあ天国言葉として、まあ、覚えていただきたいんですけど、で、この言葉をまず出だしはですね、そのパートナーに伝えるんじゃなくて、自分に対して伝えると。
自分に。
はい、自分の劣等感感じてるところとか、その自分の中に要は穴があるわけですから、まずその穴を埋めないといけませんので、はい、なのでこの天国言葉を、まず自分に対して言うと、まあ、呪文のように唱えるとですね、はい、まあ、1日10回だったら10回とか決めて、毎日毎日言うわけですよ。はい、僕これやりました、実際。変わりたかったんでやりました。はい、で、やって、実際にまあ試してみたら、やっぱりなんかそれでこう満たされたというか、はい、なんかこうちょっとしたことでも感謝できるようになりましたし、まあ、そういう気持ちが芽生えたんですよね。はい、それまではその正直妬みとか恨みしかなかったんですよ、それまでは。はい、その感謝とかっていうのがなかったんですけど、まあ、でも感謝の言葉を、まあ、まずは自分に対してその感謝の言葉を伝えて、で、それがある程度できたら、次にそのパートナーに対してその感謝の言葉を伝えると。で、まあ、あとその、実際まあ褒められるととか、まあ、褒められなくてもっていうところを、もう結局その要は自分、そこも自分じゃなくてパートナーを褒めてあげるというふうな形で、自分の考え方を180度変えるわけですよ。逆に。結構まあこれ過去にも結構過去の配信とかでもお話ししてるんですけど、やっぱりその自分が先に来てるんですよ、やっぱり。自分が先に来て相手が後になってるんですよ。いや、発達障害多いんですよ、こういうの。
そうなんですか。
僕もそうでした。自分が、とにかく自分が先だったんですよ。だから平気で傷つく、人が傷つくような言葉も浴びせられましたし、その代わりそれをその言葉とかで返ってきましたけどね、もちろん。で、自分なりにはやっぱり、その言葉が原因でやっぱ離れていった人もいますよ、もちろん。はい。その時はやっちまったって思うんですけど、ついこう、そのまま言っちゃう。で、それも、自分の考えとかでそのまま言っちゃうんですけど、それをやっぱり相手に対してどう言うべきかを考えて言わないとっていう話じゃないですか。
そうですね。
はい。この女性の方も、まあ、自分、まあ、だから最初はその自分の価値観とか、まあ、周りの価値観とまず分けて考えて、はい、で、それができたらやっぱりそのね、やっぱり相手を先にこう 考えてあげるっていう、
そうですね。
はい、それができ
相
れ
手
ば
優
ね、
先に。
相手優先で、それができれば、僕は普通にそのパートナーとうまく付き合えると思うんですよね。いや、結構みんなできてこれだって、普通の一般的なその、いや、まあ、実際にその例えば結婚してる人でさえできてないですよ、結構。だから例えばその、まあ、奥さんがその食事作ってくれるじゃないですか。それに対して美味しいの一言もないとか、お礼の一言も言えないとかって結構多いでしょ、男の場合って。
なんかよく聞きますね。
よく聞くじゃないですか。で、それは、その女性に対してはそれダメなんで、逆に言ったら。
そうですね、
はい。まあ、男性に関してもやっぱそうなんですけど、基本的にだからやっぱりこうやっぱ結構だから日本、多分日本人は結構そういう褒めるとかが自体が苦手だと思うんですよね。
ああ、それはあるかもしれませんね。
多分あると思うんですけど、だからその辺をもう180度変えていただくとだいぶ変わってくるんじゃないかなっていう。僕はもうこの先ほどお伝えした方法3つやったらやっぱりだいぶ変わったんですよね。
はい、
はい、劣等感、自分に対して劣等感持たなくなりましたし、
はい、
はい、でそのまあ楽しいっていう 思えることを見つけることができたんで、もうひたすら今はそのことばっかりやってるんで、で自然と感謝の言葉も出てきますし、
はい、
なんか別にだからもう僕未だに親から褒められることはないんですけど、
はい、
もうそれでもなんか普通なんですよ、何も不安じゃなくて、だからまあそういう風な感じで、もうそのなんか褒められなかったとしても別に普通に自分を保てるようになるために、まあこの3つの方法を試していただければいいかなと。
はい、
はい、で、まあ回答は以上になるんですけど、何か他に気になることとかありますか？
これ今日のご質問は女性の方からですけど、
はい、
これは男性にも当てはまることなんですよね？
はい、おっしゃる通りですね。
あ、
こちらに関してはそうです。男性に関しても当てはまりますね。
同じということで。
同じですね。これやっぱりできてない人多いんですよね。男性もそうなんですけど、僕はその仕事から、まあ、IT コンサルとか今してるんですけど、
はい、
女性の方も男性の方もそうなんですけど、自分がその楽しいと思えることを見つけられてない人が多いんですよ、結構。全員じゃないですけどね。全員じゃないんですけど、なんか何人かはその自分はこれやりたいっていうのがもうあるんですよ、もう。
はい。
でもなんか実際今コンサルしてる方とかの中には、やっぱりそこがない人とかもいてるんですよね。結構この3つって実は男性であったとしても女性であったとしても意外とできてないっていうのがあるんですよね。なんでまあぜひですね、まあ、こちら試していただいて、
はい、
はい、変わっていただければいいかなと。
はい、
はい、
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、では今日は昔からアスペルガー症候群と診断され、ずっと恋愛がうまくいかず長続きしません、褒められると不安になったり、褒められなくても不安になったり、また些細な言葉にも傷ついてしまいます、パートナーとうまく付き合うにはどうしたらよいですか、とご質問に関してお話しいただきました。先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
番組では皆様からの質問を募集しております。先生は大阪市久野区でパソコン教室を開いていらっしゃいます。パソコンに興味をお持ちの方、またはパソコントラブルでお悩みの方は、ぜひ教室のお名前義経 IT クラブでインターネット検索をしてみてください。お問い合わせ画面からのご質問もいつでも受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。それではまた来週お会いいたしましょう。See you next time.